はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協日野広場です。今回で55回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っています。今回はアルコールの上手な付き合い方ということでですね、中部共同病院の内科の医師、井野先生にお話を伺いたいと思います。それでどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。でまず先生の、自己紹介お願いいたします。
はい、私はですね、長崎の出身でして、
長崎、
沖縄に留大入学で沖縄に来まして、もう26年ぐらいになりまして、卒業して、中沖縄共同病院に、就職しまして、2007年ぐらいから中部共同病院におります。
中部共同病院、2007年、じゃあだいぶなります
ね。なりますね。でですね、それからずっと中部共同病院なんですけれども、たまたまですね、荒垣哲司ですね、がワーカーで一人いたんです
よね。継承
ワーカーで、今事務長になったんでしたっけ。
共同病院の事務次長ですね。
事務次長ね。彼がね、やってる活動っていうのはすごく面白いというか魅力的というか、彼が優秀なんでね、いろんなこう医療とはまた直接医療とはまた別の次元の生活のトラブルみたいなことをね、彼がしっかりこうケアしてるのが面白くて、それについてって、だからね、そういう、僕にすればちょっとこう彼は僕のもう師匠みたいなことがあって、本当にね、
後ろからついて歩くんです
か。で結局で本当にもう医療以外のそういった生活支援みたいなことを一生懸命こうかかるなった。でその中の一環でやっぱどうしてもアルコール依存症っていうのがどうしてもついて回るわけでね。でいろいろこうかかるようになりましたということですね。
ありがとうございます。先生出身で長崎ということでしたけども、休みの日とか、過ごし方ですね。
初めですか。
長崎は関係ないんですけど、ごめんなさい。
私休みの時はですね、
趣味とか、
趣味です。もう海に潜ってますね。
潜ってるんですか。すごい。
もう冬でも何でも、
冬でも
隙があれば海に潜ってますね。
すごい海好きなんですね。
海好きなんです。研修医が来るとですね、毎週火曜日が僕、月曜日が当直で火曜日がちょっと時間が空いて、水曜日の朝に夏だったらね、出勤前に海に
出勤前に行くんですか。
研修に連れて前田岬とか行ったりします。
前田岬まで行くんですか。すごい。そうですね。仕事したら疲れないですよ。
なんとかね、
好きなことやりながら、
好きなことなんでね。
すごいですね。冬も潜るんですね。
冬も、研修には協力しないですけど、先週も行きました。
いいですね。
いいですよ。
寒くないですか。
意外と寒くないです。それがね、楽しくてい
いですね。ありがとうございます。それで食べ物でも好きなものとか嫌いなものとかあります？
納豆以外は大体。
納豆僕はダメです。
納豆。そうですか。
ネバネバと匂いと。
匂いね、慣れないですなかなか。パクチーも難しいですね。
パクチー、似てますね。
ね、嫌いなもの。いやもうあれもいつか好きなのかなと思って、もう30年が経ちますね。
僕沖縄ですけど、ヒージャーもちょっと苦手です。
ヒージャーもね。
匂いとかね。匂いですかね。
ルートビアどうですか。
ルートビア飲めます。
あ、そうですか。いきますか。おかわりします。
おかわり
します。おかわりするね。本当ルートビアもまだちょっとこない
まだ難しいですね。
難しいですね。
わかりました。ありがとうございます。ちょっとそれでお知らせ入れますね。沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けします。今日はですね、伊能先生に、アルコールの上手な付き合い方ということで、アルコールなんで、アルコール依存症とかのお話もちょっと伺いたいんですけど、お願いできますか。
はい、皆さんね、周りに特に沖縄だとね、 おそらく周りに一人ぐらいアルコールで苦労されてる方は見かけると思うんですね。
結構ね沖縄の人は 酒好きですからね。
もう数字的にも見てももう沖縄県でですね、まあ、やっぱ肝臓でのアルコールが原因で肝臓で死ぬ人の率ってのがもうダントツ1位なんですね。
高いですか？
高いです。めちゃくちゃ高いです。
はいはい。
当然日本中そうだと思ったら違ったんですね。大半 B 型肝炎 C 型肝炎が多いのに、はいはいはい、沖縄だけダントツだったんですね。知らなかったんですね。
なるほど。やっぱり酒の量が多いってことです
ね。多いってことですね。本当に多いんですね。
はいはい。
でね、まあやっぱりお酒で苦労されてるお父さん旦那さんをね、あるいは息子さんを抱えて、あるいはまあ、ね、お嬢さんだったり、はいはい、奥さんだったりおばあちゃんお母さんだったりもするわけですけれども、でやっぱり体壊してとかいろいろ家族が心配してね、はいはい、いろいろ病院に連れてきたり、あるいは病院になかなか来なかったりもするんですけれども、はいはいはい、なかなかね苦労されてるんですねこれがね。まあ私はたまたまですけどね、
はいはい、
そういう、まあ、なんですか、アルコールの患者さんを見ていてもどうにもなんないということですね。自分の患者さんの中にですね、はいはいはい、断酒会って言ってですね、
断酒会、
お酒をやめるために集まるアルコール依存症の方々の、はいはい、まあ、自助グループっていうね、うん、まあ、集まりがあるんですけど、その会長さんをやってる方がですね、はいはい、たまたま患者さんにいてですね、
患者さんに、
はいはいはい、僕はね愚痴を言ったんですよ、はい、アルコール依存症の人がいて、うん、もう全く酒がどうにもなんないんですよみたいなことを言ったらですね、はいはいはい、その会長さんがですね、
うん、
あ、じゃあちょっと私から話してみましょうかって言ってね、
その患者さんの会長さんが別の方に、
そうです、病棟に行って一緒に話をしてくれたんですね
患者さんが。
そしたらね、僕らが誰を言ってもいろいろ話聞いてくれないのが、
はいはいはい、
会長さんが話すとね聞いてくれる、
聞いてくれる、
聞いてくれるんですよ。すごくね表情も違うし、なんかなんかもう受け入れ方がすごいんですよ。で、じゃあ男子会と見学に来てみるかって言ったら行きますって言うから、僕もそれでついてったんです、男子会。それって僕はね、ちょっと目が見開かれたというかですね、ガラリと変わった、変わったんですね。
やっぱりアルコール、まあ、依存症っていうイメージがね、いろいろありますよね。本当に、まあ知り合いにもいますけど、もう暴力振るうだとか暴言吐くとか、喧嘩始めるとか、
ね、
いろんな、
悪いイメージ、悪いイメージ
ありますね。
沖縄県の飲酒死亡事故率、飲酒運転の死亡事故率ってのがもう25年ぐらいトップなんですね。
全国、トップ
全国ずっとトップ。
飲酒
運転による死亡事故の件数の割合ですね。もうとにかく、まあ、大変なね、まあ、実際現実があるわけでね、
はいはい、
実際その男子会に行ってみたらですね、病院ではねやっぱり飲酒でねグダグダになってる人いっぱい見るんですけど、実はねお酒でやめられてる人もいるわけです。非常に少数ながらね、
はいはいはい、
でそういう人たちがね話をしてくださるわけですよ。それがねやっぱり、本当にやっぱりすごい大変なお酒でね、
はいはい、
お酒で苦労して体も壊して死ぬ寸前まで
行って、
でも仕事も家庭も財産も信用も全て失って、はいはい、それこそホームレスみたいになってね、学校の先生だった人がホームレスになって窃盗で捕まったりとかね、
なるほど、
それぐらいになって、でやっとそんな状況になって初めて辞めるきっかけがつかめるわけですね、
はいはいはい、もう本当に大変な状況になったところで、それまではもうずっと続いてるわけですよね。
死んでもいいから飲むみたいな本当にそうなんですよ。ほんでね、まあ、そういったきっかけがあって、はいはい、お酒をやめることができたということをね、皆さんいろいろそういった自分の体験を話してくださるわけですね、
はいはいはい、
でそうするとね、もうお酒をやめても5年目10年目20年目の人もいれば、まだやめられてない人、やめたけどまた飲んじゃった人、
また
1年目の人とかね、はいはいはい、みたいな人も一緒にいるわけですよね、はいはい、そうするとね、そういうねお酒をやめるためのこう大きな流れの中のね、だいたいパターンがもう本当決まってるんですよ実はね、聞けば聞くほどね、はいはいはい、みんな同じパターン、その中の自分は今この辺だなとかね、
ああなるほど、この辺だと、まあ、やめられそうとか、そういうなんかあるんですかね。
そうだから、もうちょっと言うとね、もう普通そういったアルコール依存症の人っていうのはもう周りとの関係を遮断してしまうもんだからね、
はいはいはい、
もう家に閉じこもって家族もね、もうあっち行けみたいな感じだし、はいはいはい、仕事も行かなくなるし、
もう一人になって孤独になって、
そうそうそう、だけどそういうところに行ったらね、自分と同じ立場の人が助かってるわけですよ、
はいはいはいはい、
全く同じ体験してる人がね、そしたら、あ、 自分もこんな風になれるのかな、やってみたいな、俺こんな風になりたいなっていうね、こう成功のイメージが成功体験になるんですよ、うん、この成功体験っていうのは、まあ、患者さんにとってもそうだし、はいはいはい、家族にも、
家族もそうですよね、
はい、私の夫はここに連れてきても治るんだとかね、あるいは僕ら医療者も、はいはいはい、あるいはもういろんな医療関係者も一般の人もそうですけど、あ、依存症って治るんだっていうのをね、実感するんですね。それがすごい大きな体験だったんですね。
なるほどですね。うん、それがまあ先生が関わるきっかけ。
きっかけですね。はいはい、ね、
うん、でもあれですね、面白いですね。その患者さんが、患者さんですよね。患者さんが別の患者さんに説得するという感じですよね。
そうなんですよ。本当そうなんですよ。
ドクターじゃなくて。
そうなんですよ。本当だからね、面白いですよ。だから本当にね、でもあれはね、やっぱり、ね、後から勉強すると、うんうん、あのちゃんとね、アルコールじゃなくてアルコールに変わらずなんですけど。ちゃんとね、人をね振り向かせる話し方とね、
なるほど、
遠ざける話し方っていうのはちょっとあるんですよ。僕はねそれ全部遠ざける話し方をしてたんですね。例えばなんで飲んだのとかさ、
はいはい、ね、つい追求して、
そう追求しちゃいますよね。
はい、僕らでもそう思います。なんで飲むの？
いや普通皆さんそうなんですよ。
思いますよ。
なんで飲むのとかさ、はいはい、
もうなんでこんなことするの？飲んでこんなことするのって、
そうひどいことするとか、なんで飲まないって言ったじゃないとかね。はいはいはい、うん、だけど。あのね、これはちょっと別の話なんですけどね、うんうん、この前ある施設に行ったらね、もう絶対俺はもう辞める気ないし、はいはい、親に言われてきたから、まあ、来てやったけど、うん、絶対こんなとこになんかかかるつもりはないって言ってたら、最初にその会長さんから言われた一言がね、はいはい、酒はやめられんよなって言ってくれたんですって、はいはいはい、今までずっとそれやめろやめろって
言
って
たら、ね、
なかなか難しいよなっていう言い方をしてくれたのが、はいはいはい、あれって思って、
この人
違うって思ってで、そういうまあ施設なんですけど、アルコールのね、はいはい、だけどもうね、会って5分後にはね、ここに施設に、うん、に入るって決めたの、それぐらいね、
やっぱり受け入れてくれたってことですかね。
そう、受け入れてくれるっていうこととね、うん、理解をしているということ、理解、そして理解をしているような態度で接することで、はいはい、まずつながる、もう、っていうことはね、普通に話したら、どんどん僕らも遠ざけてる言い方を無意識にしてるんです
よ、はいはい、これやってるんですね、そうそうそう、壁作ってるんですね、
壁作ってるんですよ、うんうん、だからそれどんどん、ま
あ、確かにそうですね、
だからね、はいはいはい、救急外来でももう来るたんびにもう嫌がら、いや、もう、いやもう嫌な、ね、またこいつかみたいな、
なんで飲んだか、
そうそうそう、で、そこでなんでまた飲んだのとかね、で、だからもう、向こうも嫌になってくるし、はいはい、もうどんどん悪くなってくるんですよね、
なるほど、うん、ダメ出しされて、
ダメ出しされて、うん、うん、そう、はいはい、だからね、もうちょっと言うとね、あのね、じゃあ、なんて言ったらいいのかってことなんですかね、これね、もう一個、これ、小松先生から教わったんですけどね、動機づけ面接法っていうね、
動機づけ
面接法、
面接法、うん、
ね、これね、まあ、要するにこう話をしてる間にね、はいはい、ストレスなくいい方向にこう向くっていうテクニックでね、例えばね、もうあの酔っ払ってね、救急車で担ぎ込まれてきてね、はいはい、でね、もうしょっちゅう見てる人でさ、うんうんうん、ね、いや先生ってもうね、1週間先やめてたんですけど、はいはいはい、また飲んでしまったぜって言ったらうん、うん、普通だったらね、はい、なんで飲んだのってまた言いたくないです、はいはい、
言いたくなりますよね
動機づけ面接はそこ言わないんですよ、はいはい、うんうんうん、1週間辞めてたっていうことしか相手にしない、
その頑張ったところを
頑張ったところ
評価する、
そうそうそう、評価するんですよ、はいはいはい、結局ねダメ出ししてね、もうダメ出しするしてもね直していないんですよ、
はいはい、
だけど結局褒めて伸ばされることしか人間って絶対伸びないし、でだからダメ出しする人にはね結局もう寄りつかないんですよ、はいはい、
この人また言われる、
そうそう、だから中学生高校生はそれダメ出しばっかりされてるわけですよ基本的に、でもね学校だから辞められないでしょ、だから仕方なく行く、渋々聞いたふりをするから、はいはい、ある程度効果があるかのように見えてるけど、実際にはそれも嫌だよって人には行かないわけですよ、
ダメ出し
だ、ね、だから、うん、そのね1週間やめてたんだけどダメ、もう飲んでしまいました、はいはい、飲んでしまいましたっていうところね、つまりね悪い方はもう聞かなかったことにして、
なしなしと、
そうだけど本人は実はね、うん、ちょっとでもいい方に行こうとしてるわけですよね、
はいはいはい、
いい方にして
1週間頑張ったんですからね、
そこだけ注目してね、うん、でちょっとしたことでもねこっちがね大喜利みたいな感覚でね、はいはいはい、もういい方にいい方に解釈してあげて、とにかく悪者にしないわけ、
はいはいはいはい、
そういう言い方はねやっぱするんです、
これ先生面白いですよね、
面白い、うん、うん、そうするとまず信頼関係ができるんですよ、はいはいはい、少なくともねあの、うん、この人とは話ができるとかって、うん、そっからね信頼関係を作って、はいはいはい、それでじゃあやっぱお酒大変だよなって言って、やめられたらやめたいよなって言って、でそれでやめろと言わないんですよ、
はいはいはいはい、
やめられたらいいと思うかねとかさ、ね、どんね、お酒どうするってかね、はいはい、うん、これオープンクエスチョンって言う言い方でね、やめろとかやめるやめじゃなくて、はいはい、どうしたいって言うね、
本人に、
そう本人に聞いて、本人に
決めさせ
る、全部投げるんですよ、こうだじゃなくてね、 どうしたいってさ、うん、あるいはどう
だろう、本人も考えないといけない
です、ね、そうだからあるいはね、本人もどうしていいか分かんないから、はいはいはい、どうなりたいって聞くんです、まずね、どんな風になりたいって、はいはい、また仕事がしたいとか、また家族と仲良くしたいとか、じゃあそうするためにはどうしたらいいと思う、
こうしたいっていうのがまた出てくる、
そう、どうしたらいいと思って、じゃあ酒やめたい、じゃあ酒やめるためにはどうしたらいいと思うってさ、じゃあ酒やめる方法も一応あるんだけど、はいはいはい、どうけどあったら聞いてみたいっていうね、要するに一方的じゃなくて相手に聞きますよ、こういうのあるけどどうする、
どうする
で全部相
手、あなたはどうしますかっていう、
相手が決めさせ、相手に決めさせるわけですよ、自分で決めてるわけですね、そんな感じでやると押し付けにならないから、まあスムーズにいくわけですよね、
ちょっとだけお知らせ入れていいですか、もう結構時間出しちゃう
ので、いいですよ。
引き続きですね、沖縄医療生協虹の広場をお届けします。先生にまたいろいろとお聞きしたいんですけど、ですね、まあ、どうして、まあ、お酒がやめられないのかなっていうのがありますよね、そういったのもちょっとお聞き願います。
そうね、お酒やめられないっていうかね、なんかこうほらお酒やめられないって言ったら、すごいだらしなくてたらたら酒が好きで飲んでるってイメージあるじゃないですか。
もうずっとね飲み続けてる、
飲み続けてね、やめればいいのにってでも
思いますよね、
こんだけのこと思ってて、どうしてやめられないって思うじゃないですか、これね、そんな単純な話じゃないんですよ。これね、いわゆる依存症っていうのは、そのお酒がなくなることによってね、その離脱症状っていうのかな、
離脱症状、
例えばこれ薬物でいうとこの禁断症状なんですけど、つまり離脱っていう言葉がちょっと分かりにくいけど、離脱はお酒がなくなる、お酒が抜けた状態になると起こる症状なんですね。ずっとお酒飲んでると、お酒飲んでるのが普通の状態に脳が勘違いしちゃうわけで、なくなるとね、そっから手が震えたり、
お酒がないこと
ないと手が震えて冷や汗かいて心臓バクバクして、ものすごい不安と妄想、原始幻覚、もうなんか壁いっぱいの虫とかね、なんか誰かが俺を追いかけてるとか、あるいは嫁がなんかしてるとか、そういうことで
幻覚
ものの本当に死ぬんじゃないかみたいな感じで、もうそれはちょっと想像を絶する世界なんですね、本当にね、うわーってものすごい恐怖と原始幻覚があるんだけれども、
もう実際ともう幻覚とか境目が分からなくなるぐらい、
境目が分からないっていうか、もう本当にもうそれでもうね、のた打ちもあるんですよ。よくねお酒飲んでわけわかんなくてわーわー言って取り押されたりする人はそうなんですけど、それがまあいわゆる離脱症状なんですけどね、これがお酒を飲むことによってピタッと消え去るわけですよ。
我々だとお酒飲んだらそのなんていうのかな、フラフラするというか浮かれた感じになる、その逆、
いわゆる逆なんですね、
逆なんですね、酒飲んでる状態が正常のような感じ、
だからね、もう本当死の恐怖から逃れるためのもう唯一の方法だから、もうだからね、好きで飲んでは全然ないんですよ、もう深刻な状況なんですよ。だからそれ以外、だからこれ以上酒飲んだらもう子供にも親にも仕事にも全部
影響する、
分かってるけど飲まないと思う、もう頭おかしくなって
やってられないですね。
で、その最終的にね、それでもね、それでも飲まなきゃいけない自分にもう絶望して自殺する人もいます。
怖いですね。
怖いです。本当に怖いです。だからね、簡単な話じゃないんですけどね。
そうか、本当に好きで飲んでこのなんていうの、酔うのがいいと思ってるのかなっていう思ってたんですけど、そうではない。
簡単じゃないです。そんなじゃないですね。
なんかちょっと怖いですね。
怖い。
そういった方、まあ、どんな風にしたらやめられる
か、やめられるかってことですね。で、まあね、さっき言ったように、やめろじゃなくて、どうしたいって聞いてあげてね、ちゃんと信頼関係が
作る。本人に。
どんなしたいってさ、したらね、その ね、やっぱり仕事をしたいとかね、
うんまあ、こうしたいああしたいっていうのが、
うん、じゃあそうするためにはどうしたらいいと思う、はいはい、って言って相手に決めさせていってね、う
ん
う
ん、でちゃんと目標ができますから、ね、
そう自分で考えてね、うんうんうん、やっぱり先やめないといけないと、ねはいはい、じゃあ先やめるためにはどうしたらいいかなって言ったら分かんなくてね、うんうんうん、じゃあ先やめる方法も一応あるんだけど、うんうんうん、ちょっとねちょっと俺言ってもいいかって言って、ねはいはいはい、聞きたかったら教えるよって言って言うわけですよ、うんうん、でその方法っていうのが一つは専門病院に入院するわけね、はいはい、そう琉球いや生命病院糸満生命病院とね、はいはい、あとは近町にある琉球病院だね、あ
2箇所です、ね、
精神科っていろいろあるんだけど本当にアルコール依存症のプログラムやってるのはこの2箇所だけなんですよ、うんうん、であとそのさっき言った男子会自助グループですね、はいはい、グループ男子会とあとね、まあ、他にもいろいろあるんですけど AA とかダルクとかあるんだけど、はいはい、いわゆるその患者の、たちが作ってる自助グループですね、でもう一つ大事なのが、はいはい、あのグループホームっていうんですかね、うん、要はお酒やめようと思って家に帰るじゃないですか、はいはい、でもすぐ飲む環境だから飲んじゃうから、はいはい、でも病院に行ったら飲まないわけじゃないですか、管理されるからね、はいはいはい、その間を取るような感じで、はいはい、共同生活やって、
共同生活、
まあ、ちょっとほら一応ルールはあってね、はいはいはい、でルールはあるもちろん強制じゃないから逃げたい時はいつでも逃げていいんだけど、はいはいはい、でもそういうある程度の足かせがあると慣れるわけですよ、アルコールない生活、
あの仲間というか、
そう仲間もいる、
ま、周りがいるから、
まあ最近だとダルクっていうね、はいはい、あのダルクはもともと薬物依存なんだけど、うん、沖縄の場合はもうアルコールが半分にも以上になってますよ、あ、なるほど、うん、すごくそれが有効なんですね、
わかりました。あとあの先生あの、まあ、内科のね先生って、うんうんうん、内科の医師なんですけど、はい、まあ、普段、まあ、アルコールって言ったら大体、まあ、精神科とか心療内科の先生がね、
うん、そうですよ、
よくあのなんていうんですか対応すると思うんですけど、なんでね内科の先生が
そこなんですよね
やってるのかなっていう、ねうんうん、ところなんですけど、
まあ、僕はたまたま内科でたまたまアルコールとこう向き合う機会があって、はいはいはい、こうなんていうかなこう男子会とつながったり誰かに見学に行ったりとかね、研修医もね今奥村先生来てますけど、はいはいはい、まあ、必ず連れてくんですよ、でね、あの実はその内科の僕がやるというのは実はとても大きな意味があってですね、はいはい、じゃあ実際アルコール依存症の患者さんがね、はいはい、まあ、家族もそうなんですけど、うんうんうん、じゃあ精神科に行けって言われるんですよ、はいはいはい、病院行ったらね、行かないんですよ本人は、精神科なんか絶対嫌だってね、はいはい、俺は気違いじゃないみたいなこと言ってだけど、それが内科の医者だったら来やすいわけですよ、だからね内科の僕が内科の看板でやってれば、ね、はいはい、まあ単純にね、まあ、
内科の患者さんが来てアルコールの話を聞くという感じ、
だからです、ね、あのちょっともう精神科行こうよじゃなくて、はいはいはい、ちょっと内科でねちょっとお腹見てもらうよ、肝臓ちょっと大変だからみたいな、ね、はいはいはい、あれはもうこんな大変な状況だからとかね、あるいはもうお酒のことをちょっと、ね、相談できるみたいよって、はいはいはい、内科でもいいみたいだしよって言うと来やすいわけです、はいはいはいはい、だから僕は内科の看板でやる、
内科で、まあ、アルコールも見ると、
そうそうそう、はいはい、内科の看板でまず入り口で入ってきてもらって、
そうですよね、
そうい
いですね、
そからあの繋いでいくっていうのね、
あの入りやすいですよね、
入りやすい入り口として、ね、
入り口は、うん、はい、
だからね僕は最終的にはね、はい、もうそういったね内科も含めて各病院に一人ずつぐらいですね、その精神科以外で、
まあ、そういったそうアルコールの
アルコールのね窓口を担える、まあできれば医者がね一人いればだいぶ変わってくると僕は思ってて、それがなんとか増えないかなっていうのが、まあそれが最終的な目標なんですね、
内科のドクターとして、まあアルコールも見ますという感じの、
その邪険にしないっていうかな、
患者さんって結構いますか、その患者さんの家族とかそのまあつながりですかね、
もういろいろあってもうほぼ毎日来てますね
ほぼ毎日、
本当に毎日、
なるほど、
もう結果的にまあ僕はそうやってるのもあるんですけど、普通の内科の医者ですけど、はいはいはい、もう必ず外来に 3,4 人
やっぱりいるんですね、
いますね、まあ縁があって、でもゆっくりちょっとずつですけどね、うまくいってると思いますね、
なるほど、いいですね、はい、やっぱりね、本人が嫌がるそのね心療内科とか、
はい、
で生かす、無理やり生かすよりは内科で治療できるっていうのは入り口と
そうですね、
幅広くいいかなと思いますね。
あとね、男子会で加えはね各自治会保健所とかで聞けば大体分かるんですけど、どこでやってるもう 各市でやってますね、那覇市でも3カ所ぐらいやってますね、
あちこちでやって
ますね、でね、もう一つ私たちが最近始めたのがですね、はい、 昨日もやったんですけど、うん、毎月第2火曜日に沖縄市の福祉文化プラザというところでやってるんですが、はいはいはい、アルコール相談会っていうのをやってます。
あ、相談会行くんです
、
うん、
はいはい、これね、男子会とか一般的な自助グループっていうのはね、うん、言いっぱなし聞きっぱなしって言って、はいはいはいはい、その場に来た患者、家族、見学者、医療関係者も全員ね、はいはい、一人ずつ喋る機会がある。
うん、
ただそのことに対してね、こういろいろリアクションしてダメなんですよ、
はいはいはい、
拍手するだけ、うん、でいいとか悪いとか、こうしたかああしたかって
何も言わない、
うん、そうすると批判される可能性があるから、絶対何言っても批判されないっていう場を作るために、これ言いっぱなし聞きっぱなし原則がある、
はいはいはいはい、これいいですね。
そう、うん、いいんだけど、でもその場でやっぱりこうアドバイスしたいんですよ。
あ、はいはい、でそれができ
ない。できない。
あ、そうか、ルール、それがルールだから、
ルールだからね。うん、間違ったルールをやるかもしれないから、はいはい、間違ったこと言うかもしれない。
はいはいはい、
でね、それをね、僕は慎重にね、まあ、ある公民館主催で市民講座やった時に、はいはいはい、その質疑応答をね、後半1時間丸々使ったら、それがすごい盛り上がって、3回やったらね、4人つながったんですよ、支援ね、その、それをきっかけにね。これすごく効率がいいと思って、はいはいはい、毎月第2火曜日にね、6時半からね、はいはい、そういった集まりをやって、
は
い
は
い、でどんどん患者さんに質問させて、家族に質問して、どうしてもうちの夫がみたいな感じで、それでどういう状況、何してるのって
全部喋
ってもらって、でこっちからね、あ、もうね、よかれと思ってやってるかもしれないけど、すればよくないよとかさ、でもそううまくいかないかもしれんけれども、こうした方がまだ結果同じだけど、あなたはきっとこっちの方がずっと楽だよとかね、
そういうアドバイスができ
るんですよ。
はいはい、
主に僕とね、アルコールの会長さん、要するにもう元アル中です。いや、今もアル中ですよ。そうそう、だからね、僕がね、言いにくいことはアル中のかのアル中の会長が言ってくる。はいはい、
あ、
例えばね、そんなことしたらね、死んでしまうじゃないですかって。ほっといた方がいいって言ったらね、はいはい、そのまま死んでしまうじゃないですかって、ね、はいはい、実際死ぬんです本当に。
はいはいはいはい、
でも結果が一緒ならもう、ね、うん、ほっといた方がいいんで、どうし死ぬときは死ぬ。でも僕から言えないじゃないですか。
はいはいはい、
でもそしこで口ごもった時に会長が、ね、
会長が
私は自殺して、あ、自殺しようと思って海に入って、ね、鹿児島から海に入って沖縄に帰ろうと思った時に我に帰りましたとかね、留置場の中で初めてやめようと思いましたこと、はいはい、言いにくいことを言ってくれるんですよ。それでいい感じの、ね、アドバイスができるっていうんですね。
はいはいはい、
そんな感じでやってます、はいはい、
ありがとうございます。かなり長
い、ね、
すみません、
ね
ね、はい、ありがとうございます。もうちょっと終了したいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、それでは皆さん、来週、また来週ですね、14時30分にお会いしましょう。
はい。